鍋もつ。同じ鍋のもつを食うのお時間です。生まれ変わった関谷です。
いつも通りのズーミンです。
どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
いやー、まあもうタイトルで分かってると思うんですけど、僕親知らずを抜いたら生まれ変わったんですよね。
親知らず抜いたら声変わんの？
もうすっきり晴れやかな気持ち。
おお。
やっぱり喉もこうね、素晴らしくなるというか、
なんか FM 局から流れてるみたいな
声。そうですね、いつも AM みたいな、ね、音質でやってますから僕がね。そうね、なんかもう晴れやかな気持ちで、まあ、喉もすっきりして、まあ、体も軽いですね、なんなら。
よかった、
まあ、歯1本分実際軽くなってますからね。
そうね、何グラムか、うんうん、
ちょっとチューニングしますね。
あ、はい。
ということでね、
終わり、
はい、もう大丈夫かなと思うんですけど、 あのね、まあ、あのタイトルにあるとより、ちょっと親知らず抜いたんだけど何か質問あるっていう回なんですけども。
はい、来ました
ね。まあ、ズミさん、まずちょっとあのお便り読んじゃってもらっていいですか？
わかりました。モツネーム、マイクマイクマイクさんからいただきました。
はい、いつもありがとうございます。
ポッドキャストウィークエンド参加可否の回答ありがとうございます。
はい、
私も参加する意気込みですので、出会えた時はよろしくお願いします。
出会いましたね。
はい、ツイッターにて予告がありました。関谷さんの親知らず抜歯ネタ楽しみにしています。ちなみに私はアラサーの時に3本抜いて、最後の1本は横に生えているため、様子見で10年が過ぎたところですとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今お便りもあったんですけど、私11月頃にですね、ツイッターで、
はい、
親知らず抜くんですけどみたいなツイートしたんですけど、まあ、その件についてね、マイクマイクマイクさんがね、11月に触れてくれてて、でもそのツイートに書いてたんですけど、1月に抜くって書いてたんですよ。
はい、
その1月に抜く話、11月に書いたらお便りこれぐらい開くよっていう読むの、まあまあこれ、ね、ポッドキャストウィークエンドでご本人にもね、もうあえて撮ってますって言ったんですけども、
うんうん、まあよかったです。
でまあね、お便りいただいた通りなんですけど、
はい、
しかもね、その親知らずツイートね、親知らず抜くんですけどっていうツイートをしたらですね、
うんうん、
関連ツイートいくつかあったんですけどね、なんとね、17人の人からね、
お、
親知らずに関するね、
うん、
まあ、恐怖ですね、
恐怖
を植え付けるような、
あ、恐怖でしたか、アドバイスとか、なんか
恐怖を植え付けるような、たくさんのアドバイスをいただきまして、
おお、
まあ、その一人もズミタソさん混ざってたんですけど、
恐怖ではないんですけれども、
いやいや、ズミさんのまあまあ怖かった、まあまあまあ、ちょっとまたそれもね、後で触れようと思うんですけど。
はい、
まあ、今日じっくりね、僕が親知らず抜いた話をね、していきたいなと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと先に言っときたいことがいくつかあって、
はい、
まず一つ、関谷さんね、不潔じゃないっていうことだけちょっと先に言っときたいんですけど。いや、まあまあ、ちょっと察してもらえるかもしれないですけど、今から何話すんと思うかなんですけど、まあまあ、その虫歯とかじゃないんですけど、ちょっとショッキングなお話出てくるんですね。でも僕ね、いや、今も昔も、ちょっと昔の歯医者の話もしようと思うんですけど、昔から僕いろいろあって、うん、毎日必ず歯磨きして、ぐちゅぐちゅもしてるのね。あ、ごめんなさい、僕モンダミンとかマウスワッシュのことをぐちゅぐちゅって言うんですけど、ぐちゅぐちゅぐちゅしてるんです。
かわいいアピールかな。
そう、それだけちょっと先言っときますね。虫歯とかになる人はなるし、
あ、まあそうやね、そう、なりやすい人も、うんうんうん、
その唾液の成分とかでどうしてもなりやすい人とか、
そうですよね、
歯石たまりやすいとかいろいろあるんですけど、ちょっと不幸が重なった結果っていう話をちょっとしないといけなくって、
大丈夫ですか？
多分皆さんが思ってるより、えみたいな話出てくるんで、ちょっとそれは先頭を置いておいてほしいなっていう。で、関谷さんは不潔じゃないですっていうことだけちょっと先言って
ほしいですけど、不潔じゃないと思って聞きますね。
あ、そうですね、うん、お願いしたいんですけど、
はい、
でもう一つはやっぱりどうしてもね、痛い描写とか、
まあまあまあまあ、
そうそう、血出るとか、
うん、
そういう話を出さないとお話できないというか、まあ面白、まあね、おかしく楽しい感じで話すつもりなんですけど、やっぱもうそういう話聞くだけでも無理って人もいらっしゃるじゃないですか。
そうです
ね、僕の友達いるんですよ、もう話聞いただけで貧血になるみたいな、
ね、想像が膨らんじゃいますからね。
そうそうそう、もしかしたら聞いてる方もいらっしゃるかもしれないんで、
うん、
一応 あの拷問パート始まるよっていうのを多分2回ぐらい言うと思うんですけど、この後
拷問パートって言うんですね。
そうそうそう、あの一応そういう注意喚起はするので、うん、あのあ喋る前にね、そのパート喋る前に話すの喋るので、まあ、適当にあの概要欄にいつも謎を移ってすごい親切だから、あのタイムスタンプを置いてるんですけど、
はい、
そうそう、毎回必ず置いてるので、
ありがとうございます。
あタイムスタンプ見てもらって、あそのパート来そうになったらちょっと適当に飛ばしていただいて、
うんうんうん、
はい、見てもらえたらなと思いますけれども、ね、
はい
はい、ということで、ショッキングの話出てきますけど、セキュアは清潔ですっていうのとあの痛いのとか血が苦手な人は適当に飛ばしてくださいっていう、
はい、心して、
じゃあ行きますね。あの歯医者ってどれぐらい行きますか？
歯医者は、去年で言うと、1回しか行ってなくて。
あ、本当ですか？
でその前になると1年ぐらい空きますね、はい。
でもちょこちょこ行ってる感じですね、僕からしたら。
あ、本当ですか？年に1回とか程度になるんですけど、
まあそういう検診というか、
はい、
みたいな感じで行ってる。
そんな感じですね。
ああいいですね。
お、
実はですね、僕歯医者最後に行ったのは小学生なんですよ。
え？
ってね、いやこれ皆さんびっくりされるかもしれないですけど、僕マジで歯に関しては綺麗好きで、行かなくてよかったんですよ。
あ、そうなんや。
でこれはちょっといろいろあって、まあ、なるほど、もしかしたら話したかもしんないんですけど、僕幼稚園だか小学生だか、まあ、もしかしたら上がる春休みぐらいの時かもしれないんですけど、
うん、
あの奥歯が虫歯になったんですよ。
うん、
でそのちっちゃいじゃないですか、まあ、5、6歳ぐらいですよ、言うたら。
あ、
うんうん、5、6歳の時ってもう歯医者怖いっていうイメージ植え付けられるじゃないですか。
まあ小さい頃はね、この
日本という人間社会に
そうですね。
歯磨き上手かなって言ったら、あの NHK とかでね、はい、教育番組で
ありましたね。
歯磨きめちゃめちゃさせられて、
うんうんうんうん、
でバイキンマンみたいなやつがこうね、
はい、いっぱいね、
虫歯菌が悪いことするよみたいな、うん、あれ植え付けられてる5、6歳からしたら歯医者ってめっちゃ怖いじゃないですかで行きたくなかったから黙ってたんですね。奥歯痛かったけど。
あ、
で黙ってたらその奥歯の菌がこのほっぺた側に、うんうんうん、どういったんですかね、歯茎じゃなくて口の中のほっぺた側に移ったのね、
うんうん、
で水ぶくれになったのね。
怖いね。
でそれでも黙ってたんです、
うん、
でまあいろいろやってバレて、
恐ろしい、はい、
歯医者連れて行かれて、
うん、
でそれでね相当通ったんですよ、その頃に歯医者を。
あ、
治療で、まあ、結局ね僕5、6歳で奥歯を抜いたんですけど一回そのもう進行がすごくて、
うん、
虫歯のね、まあ、乳歯だったから生えてきてるわけなんですけども。
よかったです。
そうそう、で、まあ、近くの歯も危なかったんで詰め物をして、
うんうんうん、
でその詰め物が、ね、キャラメルを噛んだ時に外れて、
はいはいはい、
歯医者に行ったのが最後で、それがね小学校4年生か5年生かそれぐらいだったと思うんですよ。
おー、だいぶ前やね。
で、まあ、その幼稚園小学生になった最初の奥歯抜かないといけないぐらい虫歯になった時の歯医者の経験が結構僕の中ではすごいダメージで、関谷さんすぐトラウマになるんで、
うんうん、すぐトラウマになるんで、
そう、あの歯磨きとか、
うんうんうん、
あのぐじゅぐじゅとか、
あ、ちゃんとしてたと。
そのぐじゅぐじゅもその頃にぐじゅぐじゅっていうのを覚えてるから抜けないんですよ、言葉が
来てるわけや。
っていうぐらい僕歯気をつけてた人なんですよね。ただ自分で気をつけてたから歯医者ってものに行ってなかったんですよ。
あら、まあ、
で本来はそれこそ検診でね、ズームみたいに年1とか年2とか、はい、
うん、
行って、でまあ歯石とかたまるからね、定期的に歯石取るみたいなのがやっぱり必要なんですよ、ね、
うん、はい、
で皆さんはされてると思います、ポッドキャストをやってる方もすごくね、リテラシーが高い方、いろんなことに対するリテラシーが高い方ばっかりだから、俺みたいなズボラなやついないんですけど
いや、わからんよ。で
も 小学生から一回も言ってるって結構レアかもしれないです。
うん、それはおらんかもしれへんね。
だから20年ぐらいってもっとか、
長いな、
20数年行ってないですね、
うん、
っていう人なんですけど。
そうやったんや。
でだったんですけど、
はい、
その痛かったんですよ、なんか今回ね。
あら、痛みがあったのね。
で、まあ、あの関谷さん口内炎なりがちみたいな、
うーん、
口内炎の薬を常にあの冷蔵庫で冷やしてる、
あら
たりとかするし、まあ、歯茎とかもちょこちょこ腫れる人だったんですよ。
うーん、
で、まあ、腫れたってほっとったら治ってたんですよね、これまで。
まあまあまあね、うん、
うん、とか、まあその口内炎になった時も薬塗ったら治ってたみたいな、
うんうん、
だったんですけど、ちょっと今回ばかりは、あ、ちょっとめちゃ痛いなみたいな。で、 親知らずも僕その歯医者に全然行ってないから、みんなが行ってるもんだっていうのもあんま分かってなくって、
あ
その親知らずが生えてることも分かってなかったんですよね、
うんうんうんうん、
実際レントゲン撮ったら上の歯はめっちゃ綺麗に親知らず生えてたんですけど、実は
そうなん、へー、はい、
そんなん、どうせか、俺今日の話めちゃめちゃ嫌い、俺席あってめっちゃ綺麗好きなんですけど俺まあちょっと話すか迷ってたんですけど、まあちょっとねリクエストもあったんで話すっていうか、まあ、11月に言っちゃったからね
そうや、やらなあかんよ
やらなあかんからね、うん、まあちょっとそんなんあったんですけど、でね、まあその実際痛くなったのが奥歯だったんですよ、左奥歯なんですよね、
うん、
左奥歯がやたら痛いから、あ、これ親知らず生えてきたんかなって思ったんですよ。
お、
親知らずって経験したことないから、
うん、まあ誰もね、
わ、わかんないですかね、
うん、
で、あ、これ親知らずや絶対と思って、うん、でなんか鏡でね、あーんって口開けながら見たりしても、
うん、
あ、なんか歯歪んどんな、これ親知らずや絶対と思って、
おーおーお
ー、で行くんですけど、
お、歯医者に
行った、歯医者予約して、
お、
まあ、ちょっとこれ、まあ、余談なんですけど、
はい、
あ、口の中見られるのめっちゃ恥ずかしくないですか、俺だけなんか、
あ、まあ、
うーん、口の中って見せないじゃないですか普通、
うん、まあ見せへんけど、で
も人に見せない
プロやからさ、もう毎日何人もの人の歯見てるから、別にそのうちの一人って思ったらいいやってなるけど、
その先生の気持ちになら必要ってなくて俺がどう思うかだから、
あ、すいませんそうね、そう、恥ずかしい時もあると思う、うん、
これもうめちゃくちゃ恥ずかしくてなんかなんていうかな、その無抵抗、無防備というか、何もでき、なんていうかな
されるがままにこう、
そうそうそうそう、
口開けて
幸福してるみたいなむっちゃ嫌で、まあ、恥ずかしいんですよ、めっちゃ。だからなんかそのどっちかっていうと、
うん、
なんか心の中見られてるみたいなイメージなんですよ僕からしたら。でこれまあ俺の考えすぎ問題が発生しちゃってると思うんですけどその子供の頃からその小学生の時から口を見せてないのね一人それわかりますこれ、ま
あ、そうやね、
そう、見せないでしょ奥歯なんて、
まあ、普通の人には誰にも、まあ、見せないです、
普通の人っていうか、なんか友達とか親友にもちょっと奥歯見てやってならないじゃないですか
ならへんね。
でなんかだからすごい心の奥底覗かれてるような気がしたんですよ、なんか行くまでにもうすでに予約した段階で、
うんうん、
めっちゃ嫌めっちゃ嫌と思ってたんですけど、
うんうん、
まあこの話あんま続かないんですけど、とりあえずめっちゃ嫌だったんですよ僕恥ずかしくて、
うんうん、
でなんか最初検査ね、てか俺が知ってる歯医者よりめちゃくちゃ、まあ、それは20年経ってますから技術革新がちょっと起こりすぎてて、
もうそんだけ経ったらだいぶ違うでしょ。
違いますよね、なんかそのまずまあ座ってウィーンって、うん、なんか横にまずコップが置いてあって、
あ、
でなんか口ゆすいでくださいみたいなあるじゃないですか、
はい、
で口ゆすぐじゃないですか、
はい、
え、これ消毒液みたいな、俺が知ってるそれって水しか出んかったんですよ。
あ、
普通なんかもうその消毒液の味するんですよ。しませんね、これ俺だけだから、
分からへん、あんま気にし
てるんだったね、分
からへん
分からへんはどういうこと、
普通の水の味しか感じんから、それはあの関庵が行ったところが最新なんかもしれへん。
そうそう、結構ねちゃんとしたとこ行ったんですよ、なんか分からへんから怖いし、
お
ー、いや病院行くみたいなね、ちゃんとしたとこ行きたいなと思ってちゃんと調べて行ったんですけど、
おお、偉いな、
多分でまあその消毒液が入ってるってなって、うん、で椅子倒されて、で、まあ、検査は結構ね昔ながらのあの C 丸になんちゃら丸みたいな、
はいはいはい、
あれですか、あれをこう院長さんじゃなくて歯科助手さんかな、
うん、
の方が、まあ、してくださってたんですけど、口の中見られてるってめっちゃ恥ずかしかったんですけど、でその問題の奥歯あたりにね、
お、
器具使って触らされたんですけど、これ痛いですかみたいな、
うんうん、
え、はいはいはいみたいな開けっぱですか、え、はいはいはいつって、でその問題の奥歯でガシガシさらわれてたんですけど、
うん、
むちゃむちゃぐらついてたんですよね。
お、
ぐらついてますねみたいな、でちょうどその時ぐらいに院長先生パッてきて、うん、で1秒ぐらい僕の口の中見て、あ、これレントゲンだねって言われて、
怖
っ、レントゲンとか、これレン、その口の中のレントゲン取るの、
うん、
その小学生の時にあの奥歯やらかした時以来だったんですよ。でその小学生の時にはガチレントゲンだったらなんか口の中で挟んで直接こうほっぺた取ってみたいな、
うんうんうん、
やり方だったんですけど、
うん、
もうなんかそんなんもなくて、
お、
なんかちょっとあのこちらどうぞって言って別の部屋案内されて、
うん、
そうんだらなんかこう頭の上からなんかこうホッチキスみたいな感じですね。
あ、頭の上、
そう、頭の上がこうな長手方向があって短手方向のこの部分のこう両サイド耳側にビンって降りてきて、
ああああ、
じゃあ関谷さんそのままずっとあの動かないで立っててくださいみたいな、
へ
え、なんかね顎、確かなんかに顎のっけてたと思うんですけど、ああ、そのまままっすぐ前見ていてくださいみたいなって、はーいって言って、
うん、
だからブンブンブンブンとか言ってこう周りをね、そのこの字が回り出すんですよ。
すごいな。
でこれレントゲンらしくて、
それは見たことない。
あ、本物ですか。でも、まあ、でもそういうレントゲンあるらしいんですよ。これなんか360度その歯見るみたいな。
うわー、めっちゃいいやん。
でブンブンブンブンって回って、
うん、
で、え、今こんなんなってんのと思って、俺20年ぶりに来てますからね。
すげえ、まあ、それはだいぶびっくりするな。
でレントゲン取られて、
うん、
で席戻ってまたぐじゅぐじゅしてくださいっつって、うんうん、ああいうぐじゅぐじゅしてくださいって言われてね、口すいでくださいすいません、ちょっと俺ちょっと可愛いとこ出ちゃって、
席やごに変化されてる。ちょっとか、
え、ぐじゅぐじゅって言わへん、マジで。子供の時ぐじゅぐじゅやったからなんかな。でもさ、そのこの話も、
う
ん、その口の話せえへんから一人、
うん、そうね、
もう今回めっちゃ恥ずかしい、もう恥ずかしい、全裸で喋ってるぐらいの恥ずかしい、ぐじゅぐじゅしてるなんか言わへんから一人。
まああんま言わへんかな。
リモコンのことピッピって言ってるみたいなもんやこれ。
かわいいやん。
俺リモコンって言うけど、
うん、
まあ、ピッって言ったりするわ。妹と一緒に住んでた時にはリモコンのことピッって言うんですけど僕。
いいやんピ。
いやいや、ぐじゅぐじゅね、
うん、ぐじゅぐじゅしてくださいって言われて、
ぐじゅぐじゅしたんですけど、
うんうんうん、
あのレントゲン出てきたんですよ。
お
で、お、これこんなんやってレントゲン取れんねやと思って、
すごいな。
レントゲン見ながら、あの、関谷さん、これがあの痛い患部の部分なんですけど、
はいはい、
つって、うん、あの見せられて、だから奥歯に確かに親知らず、一番後ろの映ってるのが、まあ、親知らずだって言われたんですけど、まあ、それも分かってなかったんですよ、
うん、
で親知らずがあの手前の歯に向かってちょっと斜めに伸びてて、
あ、
その斜めに伸びてるせいで、
うん、
ちょっとそのもともと生えてる親知らずの手前に生えてる歯がちょっとずれてるというか、
うん、あ、
要は圧迫されてずれざるを得へんみたいになってたん
です、はいはいはい、
でそれでちょっとあの悪さしてるみたいですねって言われたんですよね、
うんうんうん、
あ、そうだったんですねって言われた、いや言ったんですけど、
うん、
で、まあ、なんですけどみたいな、え、ってなって、セカさん、この、間、その親知らず と、手前の奥歯の間のここ黒い影明るのはあるの分かりますかって言われて、
おお、
えってなって、俺、そのレントゲンで黒い影あるなんて言われることないじゃないですか。てかレントゲンで黒い影あるって絶対いいことないじゃないですか。
そうやね、悪い予感しかないですよ。
悪い予感しますね皆さん。今先生がこうやって、あのここの間に、黒い影あるの分かりますかって言われて、でよう見たらあるんですよ、確かにちっちゃいけど、で、あ、はい、分かりますっつって、あの関谷さん、これね、骨溶けてます。あの僕ね、骨溶けてたんですよ。顎の骨溶けてたんですよ。
顎の骨。
関谷さんってめちゃめちゃ綺麗好きで、ね、ぐじゅぐじゅめちゃめちゃしてるんですけど、これね、これね、本当にね、びっくりして、俺もハッってなったんですよ。これね、あの歯周病のひどいやつとかであるらしいんですけど、僕の場合歯周病じゃないらしいんですよ。それこそあ、なんか他の虫歯もなかったんですよ実は。全部見てもらったんですけど、
うんうん、
で、あのまあおそらくって感じでお話しいただいたんですけど、
うん、
さっき言ったように親知らずが手前の歯圧迫して、
はい、
まあ、奥歯ですよね、が、でどっちかというとベロかな、ベロ側にちょっとずれてるんですよ僕。
あ、
歯並びちょっと悪くなってるんですけど、
はい、
でその時に、あの要はすごい圧力でずれてるから、
うんうん、
それでぐらついてるんですけど、
うん、
ぐらつくと何が起こるかというと、歯茎と歯の間に隙間ができると。
あ、
でその間に、まあ、どんだけ頑張ってもあの食べ物を食べますから、そこから、はい、あの食べ物をかすとか、まあ、食べ物にいるばい菌とかが、うんうん、そこに侵入しましたと、
はい、
でそれで化膿するとか海になるとかね、はい、
うんうんうん、
あるらしいんですけど、まあ、実際僕は腫れてたんで痛かったんですけど、
うん、
でその、まあ、腫れるとかはありますと、
うん、
ただ、関谷さんは免疫力が落ちてますと、免疫力が落ちてるからそのバイ菌がどんどん進行して、
うん、
歯と歯の間のその骨の隙間みたいなところに入って、うん、そこで、海ができて、その海が、うん、あのどんどん骨を溶かしていってますって言われたんです。何の話しようって思う。
歯医者やんね
怖すぎと思って、いやでも先生はさすがやんな、それパッて見てレントゲン取らなあかんって思ったわけやから。
そうやね、
まあ、相当腫れたんかもしれんけど。
ああ。
でてか免疫落ちてんのと思って。
そうよ、それもあかんやん。
でまあその産んで、まあ、結果的に産んでるんですけど、
はい、
あ産んでたんですけど、で炎症起こしたりとか、あの、うん、そういう悪さすることがあるんですって言って、とりあえず今日はその海のところに注射したり、うん、まあ、ちょっと海の方を取って、一旦置いとくんですけど、あの関谷さんが疲れたりとかしたらまた痛くなりますって言われたんですよ、
う
ん、ってもう要はバイキンが入っちゃってるから、
あ
でどうあのこれってじゃあもう最終的には親知らず抜いてそこ治療しないといけないんですかみたいな話したら、うん、そうですねって言われて、
うん、
あじゃあもう次回抜いてくださいってもうそこで言って、
おーおーおお、
ショックでさ、
まあそうやね、
骨溶けてると思って、いや俺33歳なんですよ
若いよ、なんかその、
なんていうかな、あの、まあ、言い方あれですけど、そのおじいちゃんとかが免疫落ちて歯、うんボロボロだとか、
あ
そのまあおじいちゃんになってそういうことになるみたいなのは分かるんですけど、その33歳で免疫力が落ちてるから骨溶けるぐらいバイ菌が進行してるってやばいじゃないですか。
そうやね、
もう体ボロボロなんですよ。
まあまあまあまあ、いろいろあったからな関谷も。やっぱ
その関谷さんってその頭脳は天才、体は繊細なんですよね。あ、すみません、今のあの天才ギャグなんですけど。
天才ギャグなんですけど。いや、さすが天才やから。
頭脳は天才、体は繊細なんですよ。
おー。
まあまあ常々で言ってますけど、マジで僕体弱いんですよね。
そうやね。
でもそう思うと確かに予兆はいっぱいあったなと思ったんですよ。その去年特にね。
ああ、そうやね。
もう2023年ずっと体調悪い話しかしてないんですよ、俺。
頭痛いとかもあったしな。
頭痛いのがまあ相当やばかったね、去年は。何ヶ月も続いてたしね、まあ、それ前からちょっと不眠みたいな、ね、寝れなくなってたんですけど、
やっぱそういうのもあったかな、その辺
でやっぱ調子悪くなってたんでしょうね、
うんうん、
であの9月頃にはね、あのなんか何でか分からんけど急にあのカニでジンマシン起こしてますから、
う
ん、あれアレルギーでね全身で、でもそれもやっぱ調子悪い、
うん、
まあ、
うんうん、
ね出てたわけじゃないですか、
うん、
読んでそれがまあ表面化したような形でこう口の中腫れて、
うんうん、
検査行ったら骨溶けてますって言われて、あだからポッドキャストウィークで僕と話した人みんな顎の骨溶けてるやつ、皆さん顎の骨溶けてました、あの時僕には、僕は
11
月末には分かってたんで検査したの、
あらまあ
そうそうそう、まあ、そうなんでね、もうすごいショックでも
う、うんうん、
で、まあ、だからすぐ抜いてくださいって言って、
はい、
でもその時にもう、あこれはちょっとやっぱあがんわと思ってツイートしちゃったんですよ、そうこれやばいで、その一応そのツイートをね、うんうん、読み上げますが、
はい、
ハッシュタグ鍋もつ速報、あこれ11月に出したやつね、11月末かな、ハッシュタグ鍋もつ速報、2024年の1月末頃、体験レポ親知らず抜いたけどなんか質問あるを配信します、まあ、親知らず抜くって分かったからね、
うんうん、
抜歯今から触れ上がってます、てかなんで今頃親知らずっていうね、ドンミスイって書いたんですよ
はい、
でまあまあ予告ぐらいのつもりでね、
うんうん、
書いたんですよ、で僕まあどっちかっていうと親知らず抜くよりも、
うん、
骨溶けてる話をメインでしようと思ってたんですよね、
おおおお、
ここまこの日は
この日は
このツイートした日
するまでは
まあ、親知らず、まあ、痛いっていうのは聞くじゃないですか、まあよく、
まあそうね、噂としてもよく聞きますよ、
そうそうそうそうそ
う、うん、
でまあ正直、まあ、大げさやな
母
ぐらいの感じで思ってたんです
よ、おほうほう、
そしたら、まあ、来るわ来るわ脅し
思い出がね、
脅しメール脅しメール、ね、親知らず抜歯体験談脅しメール、
脅しじゃない、
脅しツイートです、
脅しじゃないって、
ね、17人もの方からね
すごいよない
やみんなすごいよな、
ちゃんとやってきてるんやね、
そう、
うん、
なんかもう集合地ですね本当に、
ま
あ、鍋もつもね、もっともっとでかくなったらこういうねみんなの経験で集めるみたい なんかイベントやりたいですけど、
ね、いいですね、
でね、まあ、ズミンさんもねリプをくださいました、
はい、
けども、ね、ズミンさんはですね、あの6本抜きましたけどなんか聞きたいことあるみたい なんか親知らずマウント取ってきて奥歯6本抜いてるんですか、ズミさん。
いや、矯正をしてたんですよ、 歯の矯正、はあはあ、で奥歯のその親知らず4本プラス別のところを2本抜いて合計6本抜いたってことですね、
はいはいはいはい、どういうこと、矯正した時に抜いたってこと？
あ、そうです。
へ
え。その親知らずがまだ生えてはなかったけど今後生えてきた時に矯正終了した後に例えばこう生えてきたらまた歯がずれるわけやん。
あ、なるほどね。
だからもう最初から抜いちゃった方が綺麗に整いますよっていうことで、はいはいはい、でプラスもともと下の歯が、
はい、
なんていうかな、顎自体がちょっとこう出てる感じになってるからっていうことで、はいはいはい、上に合わせて下の歯をプラス2本抜いてちょっとこうなんていう収める感じ。
なんすか、浜崎あゆみみたいに肋骨抜いたみたいな話ですか？
うーん、近いかも。
そんな大手術じゃないですか？
いやでもあの普通にスポンって抜けるだけや
から。それいつぐらいにやったんですか？年齢的には
大学生の時。
あ、じゃあ20代前半とか
かな。うん、そうそう、それぐらいやったと思う。
これね、まあ、ちょっと後の話にも通じるんですけど、
はい、
まあ、後々調べたら分かったんですけど、親知らず20代の時に抜いてないとやばいらしいのね。
え、そうなん？
はい、まあ後でちょっと話します。
おお。
でなんかそのズーミンがその6本抜きましたけどなんか聞きたいことあるみたいな、親知らずあのバッシュマウントですよ。
バッシュマウント
初めて見た、バッシュマウント。
で
しかもなんかその後歯持って帰れるよみたいな、
うんうん、持って帰れる、
きれいなケースに入れて持って帰れましたみたいな、なんかそんな何の役に立つんと思って、情報マウント取るわ、歯持って帰れるわっていうわ、
いや、ね、思い出が欲しいかもしれへんから一応先に伝えとこうと思って。
いや、まあ、そこじゃないのいやでもマジでいろいろ恐怖をね、皆さん植え付けてくれて僕にここからちょっと拷問パート1入りますね。
入りますか。
これ皆さん の恐怖体験ちょっと今から読み上げます。
はい。
あ、ちょっと名前とか伏せますけど、とかちょっと抜粋して、ね、適当に僕でアレンジして読みますけど、ね、
はい。
でまずはこの親知らず抜くのに1時間かかりましたっていうのが2件ありました。
まあちょっと、ね、っ時間かかるもんな。うんうん。
ズーミンさん、ちなみにその6本はどうなんですかね、一気に抜いたんですか？
いや、
バラバラ抜いたんですか？
別々ですね。
あ、
先にそのすでに生えてる2本を、
はいはい、
確か先に抜いてたかな。
あ、
その後に2-2って感じで抜きました。
あ、はいはいはいはい、上下とかで抜くパターンが多いみたいですね。
そうですね、
多分上下で抜くのは反対側で噛めるような余地を残すためみたいな。
ああ、
まあ、いろいろあるかもしれないですけどね、状況によって。
うんうん。
まあ、とりあえず1時間かかりましたっていうのが2件あって、え、歯医者で1時間口開けっぱってことと思って
そうだね。って、
続きまして、ハンマーで4分割するときの音や鉄っぽい匂いは忘れません。
わ、はいはい、かる。
ハンマーおい、でも20年歯医者行ってないからそのハンマーってなって、
ハンマーでねガッツンガッツンやられる。
ズーミーはハンマー体験者ですか？
ハンマー体験者です。
これ鉄っぽい匂いって最初わからんかったんやけど、これ血の味ってことやね。
そうですね。
怖
めっちゃ顔揺れるからガンガンって
怖い。続きまして、
はい、
麻酔していても斜めや横に生えた親知らずを抜くときは歯茎を切ってから歯を砕かれるので顎にめちゃくちゃ衝撃がきます、
はいはい、
砕かれた歯が口内に飛ぶことがあります。
わかるわかる。
わかるわかる。これあるあるなんですか？
うちも横向きやったんで、はい、切ってでガンガンってやってバラバラになった歯をこう出すっていうので。
いや、そんな歯いらないでしょ。もうなんかその
それは持って帰ってない。
綺麗に抜いたやつ。
そうなりましたよっていうバラバラの状態見せられて、
その拷問の話してる。バラバラにしたぜって依頼者に見せた、クライアントに。
そう
バラバラにした何かを。
そう、一応見せてはくれましたよ、私の時は。
いや、これちょっと続きましてね、
はい、
血が止まらなくて朝起きたらタオルが血染めでした。
あ、なるほど
ね、血が止まらないのね。
うん。
続きまして、入院して4本一気に抜きました。信じられないくらい腫れて3週間は写真に収まれませんでした。
それは大変。
いや、これ
一番大変じゃん。
てか入院ってなって俺
入院はな、結構でかいな。
いや、こうあーと思って。
ちょっと、
続きまして、 1本抜くごとに、あ、これはね怖いっていうかちょっと豆知識というか、うん、って感じだったんですけど、
うん、
1本抜くごとに、肘とか膝の関節のバランスが変わる。2本一気に抜いた時、僕は腰を悪くしたから体幹整えておくといいと思う。
お
あ、ごめん、体幹鍛えておくといいと思う。でこれ確かにと思って、なんかその踏ん張ったりするときにその力む、
あ
で、あのだからボクサーとかなんかスポーツ選手とかでマウスピースするみたいな話あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
で確かにこれ抜いたりしてそういうのに影響あるんかもと思って。
そうね、
いやだからズーミー多祖さんはもうだいぶ変わってるかもしれないですよ、6本も抜いてた。
いや多分ね、当時やっぱ20代前半でその部活入ってたから、はい、ちょっとは多分体幹だの筋肉だのがあって、
はいはいはい、
なんとかそこで支えられたんやと思います。
ああ、うん、なんともなく。
そうですね、大きな変化とかはなかったと思う。
ああ、よかったですね。まあ、はい、人によるんだと思いますけどね、これも、
うん。
続きまして、うがいなどのしすぎもいけません。傷が塞がる前に血の塊が取れるとまた血が点々点。これ怖い。でこれにねプラスアルファしてめっちゃ怖いやつだったんですけど、ドライソケットになったって方がいらっしゃって、
はい、
で気をつけてくださいみたいなのが来たんですけど、ドライソケットって何と思って調べたら、
うんうん、
ドライソケットとは親知らずを抜いた後に起こり、抜歯した穴が血液で覆われず、はい、骨が直接お口の中にむき出しになっている状態のことです。
怖い怖い怖い怖い怖い怖
い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い
怖い怖い怖い怖い怖い
怖すぎ。骨がむき出し。ってなったっていう。いやなんかその
いや
皆さんが、こういう思いじゃないっていうのは分かるんですけど、
うん、
悪意しか感じなくて皆さんは親切心でやってるっていうのは理解してるんですけど、悪意しか感じなくて僕は。
うん、
わーって思いながら一応その治療日をね、うんうん、迎えたんですけど。
はい、
はい、ちょっと一応拷問パート終わりまして。
終わりました。
あ、ここからもほぼちょっと拷問みたいな話だ
った。
拷問パートパート2いきますね、そのまま
続きます。
はい、で行って、
うん、
でまた口開けて恥ずかしいなと思って、
うん、
院長先生がやってくれたんですけどね。
お、うんうん、
でパッて見て、あーまた産んでますねみたいな。
あ、
関谷さんもう全然もうダメなの、もう免疫がダメすぎてばい菌追い払えてないのよ。年末ぐらいまでは持ってたんですけど、まあ、
うんうん、
もう、まあ、年末忙しかったんで、
あ
結局そこでまた疲れ溜まってまたバイキンが暴れ出して、うん、まあ、多分ちょっと骨溶けたんですよそれで。もう、あ、産んでますね、これちょっと時間かかりますよって言われて、
お、
あ、これ1時間かかる。で、まあ、麻酔ね、
うんうん、
脱ぐから打たれて、はい、
うん、
なんかもうちょっと麻酔の段階で、まあ、産んでたとかもあるんだでしょうけど、なんかむちゃくちゃ血出たみたいで、じゃあ僕分かんなかったんですけど、あんまり、
うんうん、
あ、なんか院長先生も、あ、これ大丈夫ですか
え
みたいな、
え
そんなに血出てるみたいな。でぐじゅぐじゅしたら全部血やった、ペチャって、
えやば。
でその後こう椅子倒されてね、じゃあやりますね、うん、みたいな、
うんうん、
で、まあ、これ場所によると思うんですけど、あの歯医者さんにね、
はい、
僕が知ってるその幼稚園小学生ぐらいに行ってた時の歯医者って、あの目隠しとか一切しなかったんですけど、そのなんか目出しマスクみたいなのの口板みたいな、
はいはいはい、
口だけ開いてる布をかぶせられて、
おお、
えみたいな、その完全に視界を奪われて。
はいはい、まあでもね、こう顔に血とか飛ぶかもしれへんし。
いやそれはね、口の中で歯飛び散るぐらいから。えと思って、
お
でまずその、あ、まずその
出たギャル、
あの顎をねものすごい力で押された
の。はい、
ミシミシミシミシみたいな落として顎から。俺顎関節症なんですよ実は。その一時歯医者通ってたのも実はそれもあって、うん、
あ
で、まあ、今はもうだいぶマシなんですけど、あ、これまた顎関節症ない、あ、顎関節症ないって思って。でそのどうもミシミシミシでその、うん、奥歯がちょっとこうグラグラさせたというか、
はいはい、
ちょっと確認してたみたいなんですけど、思ったよりすごい力で顎外れることです
けど、
でその後そのちょっとどのタイミングか分かんないですけど、多分歯茎切ったんですよね、
う
ん、僕のも埋まってたんですよ結構、
はいはい、
ちょっと出てたんですけど、
うん、
歯茎を切る音じゃないと思うんですけど、
うん、
なんかキュイーンみたいなのがあるじゃないですか、その歯虫歯治療でドリルみたいな、
ね、
じゃなくて、
うん、 じゃなくて
ギュイーンみたいな、そのグイーンみたいな、これ表現できん
の、重たい感じの
ギュイーンとかじゃなくてグイーンみたいな、その絶対口の中でなったあかん
削ってる、
ま、丸のこぎり電動の、はい、みたいな音だって、その完全に骨電動で脳に直接語りかけられてるみたいな、え、こんなん、え、俺マジで拷問受けてるやんと思って、そのあのソーとか東京グールとか、はいはいはい、ああいうので見るやつとかって、うん、
そうね、
多分ですけど、その怖いから、
うん、
特に説明しないんですよね、何やってるか、
あ、
てかまあその僕のも今のも音ばっかり言ってんのも、その明確視されてるから何やってるかほとんど見えない、うん、
はい、
ちょっとその口の、まあ、鼻、あ、関谷って鼻高いんですけど、鼻高いから、その、布からね、光が入るんですよ。どうしても、口のところだけ開いてると。
はい。
これちょっと、ま、マジで鼻高いからなんですけど、
うん、
鼻高いってでかいんですけどね。
いやいや。
そうそう。だからちょっと光が入ってるから、ちょっと見えるんですけど、
うん、その、
とりあえずとんでもないことされてる口の中だと。ギュイーン、ギュイーン、ギュイーン、みたいな。で、なんかどっかのタイミングで多分ポロって取れたんですよ。
うんうんうん。
でもうむちゃくちゃ血吸われてて、その後
あ
で、その後その血吸われながら、あのちょっと海も取り除きますねって、まあ、要はその歯と歯の間にあった海、
はいはいはい、うんうん、
産んでるとこも治療してもらって、
お
で終わったと思ったんですけど、もうちょっと口開けといてくださいねって言われて、
おい、
でさっき言ったその口んとこの隙間から一瞬チラって黒い線みたいななんか見えたの、
ほう、
でその後口の中いじられてるんですけど、えこれ塗ってる？
あっはって
歯ぐき縫われたんですよ。
はあ、はいはいはい。
多分そのズミさんも縫われてるんですよね、多分。
縫われました。はい。
だ僕も多分口切られて、
うんうん、
なんかしらドリル、ドリルじゃないな、電ノコで
、はい、
ギュイーンって削られて、
うんうんうん、
でポロって取ったんですけど、これ本当にもう長男、俺長男だから大丈夫やったんですけど、次男だったら無理だったと思うんですよね。
ほんま？
これ鬼滅の刃、ね、長男だから大丈夫、我慢できたんです
け
ど、まあ、それで終わって、お口薄いでくださいねみたいな、でぐちゅぐちゅしたらもうやっぱ真っ赤で、
あらまあ、
でね、あの眼鏡かけてね、であの抜いた親知らず見せられたんですよ、ズミと一緒ですよ、
うんうん、
であのお疲れ様でした、これ抜いた親知らずですって、
あーよかったですね、
見せられて、むちゃくちゃでかくて、
お
めっちゃ綺麗かったんですよ、
おおすごい、
お口の中にねずっと歯茎なんか入ってたから、
うん、
でここで僕ズーミンのことを思い出したんですよ、
はいはい、
あこれ持って帰れるやつかなと、でもあっちから何のあれもなかったんで、アクションも、
おえ
でその親知らずですねって言って、あはい、めっちゃでかいですねみたいな、あ大きいですね、うんうん、みたいな、でこれって持って帰れるんですかって聞いたんですよね、
うんうん、
だからあのそんな綺麗なものではないのでって言われて、むちゃくちゃ恥かいたズーミンのせいで
ごめんごめん、そうな、
歯好きな変なやつ、血まみれの歯血まみれで口の中見せさせられて、
じゃあそうなんや、その病院によりけりなのかもしれないですね、
そうそう、そんな綺麗なものではないのでって言われて、
そうなんや、
半笑いやったの、恥ずかしかった、でもねそのまま、まあ帰って、
はい、
歯口の中縫われた、
う
ドリル入れられたどうしようと思って、もすぐ肉食いたかったわ、もうそのむちゃむちゃ血出てたから、だからね、はい、でもまあ、入院された方とは全然ちゃうかと思いますけど、パンパンに腫れたんですよ。
腫れますよね。
あもう喋れ、喋ちゃんと喋れてないぐらい、ほわほわほわほわってなるぐらい。
あ
そう。でまあ一応ね、今はもう綺麗さっぱり。
よかった。
治った。まあ綺麗さっぱりというか、まあその後もねいろいろあってね、なんかあの、うん、親知らずがなくなったせいで奥歯が要はこう圧迫されてたやつが抜いて。蹴ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だ支えがなくなったみたいになってて、むちゃくちゃグラグラしてて、
うわー怖い怖い、
でしかもずっと痛かったんですよね、そのグラグラしてるから痛いんかなと思ってたら、でまたその抜歯、糸を抜く方の抜歯ね、
うんうんうん、
するのでもう一回行ったんですよ、
うん、
で言ったんですよ、こうなんかすごく痛くてって、
うん、
だから奥歯が、まあ、親知らずによって奥歯がそのちょっと内側に入って、あのベロ側に入ってるみたいな話なんですけど、
うん、
でまたその親知らず抜いたっていうのもあって、なんかまたちょっと動いたみたいで、
うん、
それのせいで上の歯との噛み合わせが悪くなってて、
ほう
すごいこう圧力がかかっちゃってて、まあ多分ほっといたらそのままグラグラし続けるし、
ああ
あの歯茎にも良くないので削りましょうって言って僕奥歯削られたんですよ。またウィーンってギャギャギャギャギャって
削られるね。
でも削られたおかげでだいぶあの
はい、良くなりました。
だからそう、あのね、そう、だからずっと腫れてたんですよ、結局。まあ、今もね、ほとんど治ったんですけど、まだちょっとだけ腫れてるんですけど。
おー。
いや、もう大変でね。
いや
まあでも今はだいぶスッキリしてね。なんとかなったんですけど、これね、あの、鍋もつってティーンの方もね、たくさん聞いてる。もうね、僕、だから17件もね、はい、ツイートが来るぐらい、皆さん多分ね、お口のこときちんとね、歯医者とかさんとかにね、定期的に見ていただいてるから。うん、大丈夫だと思うんですけど、一応言っておきますけど、
はい、
20代のうちに全部済ませないとほんまにやばいらしいです。で、僕実は血結構止まらなかったんですよ。数日。
いや、そうなん。
はい。何回ぐちゅぐちゅしたことか。ぐちゅぐちゅしたらあかんなんですけど、気になってぐちゅぐちゅしちゃうんですよ、血が出るから。
まあ気になるからな。
そうそうそうそう。で、これ、ね、まああんまり俺こういうことを話したくないんですけど、
うん、
もう30代になるとマジで治りが遅いらしいです。
うーん、
特に口の中はやっぱ弱いというか、うん、まあ粘膜みたいなもんあるじゃないですか、
うんうんうん、
内臓みたいなもんじゃないですか、
はい、
やっぱもう治らないみたいで一回切ったりすると。
そうなんや。
で、まあ、俺の場合はもうね、骨いってもうてるんで、
あ
で、まあその海もねあったから、その治りが多分全体的に遅かって、血も全然止まらなかったりしたんですけど、
あ、
他のやつも一応抜いた方がいいですとは言われてるんですけど、いつ抜くかちょっと見計らってるんですけどね。
あ、
そう、免疫が落ちてるんで。
そうやね、ちょっと整えてから
そうっていうのもあるんですけど、あとね、ほっといたら癒着するらしいです、顎の骨と。で、まあそれは親知らず生えない人とかはそのまま溶けて、うん、顎の骨と一体になって OK みたいな感じらしいんですけど、
うんうん、
それが変な形でついたりとか、
うん、
それこそ僕みたいに奥歯圧迫してる状態でそのまま顎の骨とひっついてたりしたら、
うん、
マジで大学病院とか行かんと削られないらしいんですよ。もう普通のその辺の歯医者さんできないらしくて。
へ、
で、僕ね、その左の奥歯の親知らず抜いたんですけど、右の方はね、うん、完全に横に生えてて、
おお、
でしかも埋まってるんですよ。
あ、
で、まあ悪いことしてないけど何やるか分かんないで、まあ抜いた方がいいですよねみたいな話にはなってるんですけど、そいつがなんかね、うん、大きな神経の近くにあるらしくて、これもしかしたらうちじゃ無理って言われてて、
あ
まだ親知らず大学病院編をもしかしたらね、そのうちやるかまあまあその場で抜いてもらえたらいいんですけど、ちょっとそれは詳しく見ないと分かりませんって言われたんですけど、
あ、
まあ、でもちょっと定期的に歯医者に行くことになって
うんうんうん、いやでもね、見てもらった方がいいですよ。
そうそう、まだ歯茎の状態が完全じゃないんで、はい、
うんうん、
そう、さっきのね、噛み合わせのせいで。
そうね、
まあもともとその産んでたっていうのもあってなかなか治ってないんですけども、
いや
怖いですよ。った
ね。
いやでもそのやっぱりね、皆さんにお伝えしたいのは、あのマジで定期的に見てもらった方がいいよっていうのと、あの何もなくても親知らず抜かないとダメよっていう話で、これ。
ああ、そうやね。
20代のうちに処理でね、僕上の奥歯2つは綺麗に生えてるって言ったじゃないですか、うん、で綺麗に生えてたんですよ実際。
おお。
ただやっぱり本来必要じゃない歯やから、
うんうん、
ちょっと手前の奥歯より若干隙間があって、
うん、
でそれは要は 歯ブラシとかが届きにくい場所だから、やっぱりそこにばい菌溜まったりすると大人、はいはい、もうちょっと大人になってから大変な時があるみたいな、
うんうんうん、
いやどうしても年齢重ねると歯石が溜まったりとか、そこからばい菌入るとか、いろんなことがある可能性があるから、やっぱり抜いておいた方がいいと思いますとは言われてて、
うんうん、
そうだからもう本当に念を押して言うけど、骨とかしたくなかったら親知らず抜いとけって話なんですよこれ。
ほ
ー、何やるか分からんから、30代で顎の骨とかしてないから俺。
わあ、そんなことになってるとはな。
いやね、本当に怖いですよ。
見えへんからな。
そうやし、まあその、まあ、元を正せば別に関谷さんお口清潔マンなんで。
うん。頑張ってな、毎日磨いて。
そう、だから歯医者いかんでいいぐらい綺麗なの。
でもさすがに素人じゃ届かないところも
親知らずはね、とか、うん、まあ、その今回はその生え方の問題もあるし、
そう、
ね、で何よりその免疫力が落ちてるっていうのが、
あ、そう、ね、
やっぱ去年おかしかったもんな。
あ、おかしかった。
でも俺今年は本当にね、ちゃんと休もうと思ってる。本当に
休んで、
てかその免疫力を上げるようにしないといけない俺は。
はい、そうやね。
そのどうしたら免疫力上がるか分かんないですけど、免疫力上げるお便りください、マジで。
食事と睡眠じゃないですか。
みんなで健康になろう。
うん、健康になろう。健康になろうラジオ。
健康になろうラジオです。一番健康じゃないやつがやってる。免疫力意味からぐらい落ちてて、カニ食っただけで全身、じんましん出たり。 顎の骨、海で顎の骨とかしてる人が。いやでも本当にね、今年マジで人間ドック行ったりとかね、ちょっといろいろ検査してもらおうかなと思って、うん、もしかしたらなんかあるかもしれないですよね。こんなことあるかなと思って
見てもらいましょう。
見てもらわないとですね、
はい、
まあそう、あんまりねこう健康の話ばっかりするとね、やっぱティーンが離れていくからやっぱティーンに届けたいから、鍋ぼつって
そうやったんや。
そう、いや、なんか今日はもう皆さん、あれ共感ラジオでしょ、大体ナムツのコアリスナーの方々は。
そう
ですね、コアな層の方々は、
はい、共感、
大体同世代の方がね聞いてくださってますから、うん、みんな大体親知らず抜いちゃってるんだと思うんですけど、そう、やっぱね関谷さんちょっとね天才で繊細なんですけど、
はい、
がゆえに、うん、ちょっと世の中知らなすぎる問題がやっぱあるなと思ってなんかちょっとなんかまだあると思うんですよ、なんかやばい、うん、関谷さんちゃんと分かってない知らないやつ。
そうやんね、湯豆腐のことも去年まで知らんかったもんね。
湯豆腐、はい、分かんないですね、
うん、そんなことが今年も起こるかもしれへんということで、
やっぱりねその家にいた頃ね、実家にいた頃やっぱりこう本当にお金がなくて、
うん、
いろんなことを経験してないんですよ、
うん、
そうで、かつまあ食べ物に関しては本当にアレルギーがすごくたくさんあるから、
うんうん、
親がもう食べさせないっていうのがあるんで、
うん、
そう、なんかね、ちょっとそういうのすごい気をつけようと思って、マジでちょっと人間ドックは一回今年ってどっかで配信すると思うんで、
はい、
はい、ちょっと健康ラジオを目指してね、
はい、
とりあえず関谷さんの免疫力上げるメール、お便りお待ちしてます。
よろしくお願いします。
たまったらみんなで免疫力を上げる回取りましょう関谷さんの免疫力を上げてください、皆さんで。
皆さん教えてください。
そう、もう本当に体弱人間なんで、ちょどうしようもないんですよ。もうそこまで来てる。もう俺は本当にショックだった。30代で骨が溶けてるなんて。
まあまあまあまあまあ、まあ、今気づけてよかったということでね。はい、
そうですね。
はい、
そうですね、
うん。
はい。ということで、じゃあナムボツライはこれでお開きにしたいなと思います。
はい。
皆様お手を拝借。よーっ。